皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は幽霊に未来はないです。幽霊に未来はないという、まあ、すごいタイトルにしましたけども、どうも最近のですね、民主党の様子を見てますと、本当に幽霊のような政党になったような感じがするんですね。まあ、大体、菅、与謝の小沢の3人がですね、民主党にとどまり続ける限り、民主党はひたすら消滅への道を向かうだけだと思うんですね。名古屋の選挙を見れば分かります通り、もう民主党は地方で勝てる見込みがこれじゃ立たないですね。ですから統一地方選挙でもう完全にボロ負けして、地方からはなくなっちゃうんじゃないんでしょうか。それからそれでもう完全に行き詰まって総選挙になれば、地方も大敗してなくなると。だから菅、与謝の小沢、この3人はですね、自民党じゃなくて民主党をですね、まあ、崩壊させるために実はなんか日々活動をしているというふうに言えると思うんですね。この3人が頑張れば頑張るほど民主党は消滅に向かっていくんだと思うんですね。なんかムバラクを見ててもそうですよね。エジプトのムバラク大統領も、要するにあれは院政を引こうってわけですね。副大統領を立てて自分は院政を引こうと。まあそれもアメリカは、ね、その方がいいと思ってるし、イスラエルはもっといいと思ってるんでしょうけども、まあしかしそんなことをしてもですね、結局は動き出した国民は止まりませんから、まあムバラクが居座る限り今のエジプトの体制は持たないということになりますね。だから結局のところ、ムバラクと今のエジプトの体制は一緒に死ぬということで、なんかよく似てるんですよね、今の民主党もですね。ですからなんか本当にこう、もうすでに、あの政党も幽霊みたいになったら感じがしますね。新聞なんかで見てくるこの発言、テレビで見てくる発言なんか見てても、なんだか本当にその覇気がないと言いますか、生きてる感じがしないっていうのか、もうなんかね、生ける屍のごとき状況でですね、ただひたすら命乞いをしてると、なんかそんな感じにこう見えますね。しかし我々は本当にですね、幽霊に未来を託すことはできないと思うんですね。でこれは何も民主党だけじゃないと思うんですね。自民党もほとんども幽霊になってんじゃないんでしょうかね。そもそも誰がリーダーだかよくわからないし、それから自民党にしろ民主党にしろですね、自分の政党の名前をはっきりと堂々という人って今あまりいないんですよね。なんか、自民党を離党した大村氏がですね、圧勝したのをっていうこともあるでしょうけども、これから特にですね、こう政党を離れて無所属でこうなんかね、立候補しようとか、無所属でやっていこうと、党の名前を出さない、よく聞いたら実は自民党だったとかですね、そういう人が増えていくんじゃないんでしょうかね。それはもう完全にですね、自民党も民主党もですね、幽霊になっちゃってる証拠ですよね。もうなんか、透けて見えちゃうっていうのか、党の、まあ、なんかこう放送紙が見えなくなってるっていうのか、なんかそんな感じですよね。やっぱりこの15年ぐらいの、まあ、このって言いますか、去年ぐらいまでのこの15年間、95年から2010年までのこの15年間の政治の基本的な役割というのはですね、整理するってことだったんですね。それまではその金の時代でございましてですね、まあ経済も政治もとにかく金まみれで、で金のリーダーシップで物事を動いてたんですけども、もうそれは完全に行き詰まったと。でその弊害が異様に出てきたと。銀行も潰れて政治もですね、腐敗がひどくなったと。で、これを整理しようっていうので出てきたのが、今の、まあ、政治家たちですよね。で、その最初整理してるときは、まあ、それはその、別に幽霊ではなかったと思うんですよね。とにかく壊すっていう仕事を一生懸命やりました。しかし、壊すもんがなくなるとですね、15年ぐらい壊すばっかりやってきて、壊すもんがなくなったらまた幽霊ですよね。なんかその次をどう作るんですかっていう部分がないわけですからね。で金融なんかもね、幽霊なんですよ。お金というのは上手に使いますとですね、人も成長するし、企業も成長するし、国も成長するし、みんな未来が作れる。しかしなんか最近お金ってですね、どこにあるんだか全く見えなくなりましたね。そのまあどっかで誰か持ってるんでしょうけども、 まあなんかお金を本気で使ってる様子もあんまりないし、特に日本の場合はですね。で、お金がこう動いてる、相場で金が動いてても、なんか虚しく値段が上がったり下がったりするだけで、単なるマネーゲームが起きてるだけで、なしそのお金という幽霊の世界が外に何も影響を及ぼさないんですね。幽霊がなんか喋ったり踊ったりしてだけのようなもんで、お金の動きもね。なんかそれがその世の中を動かす、人を動かすっていう力を持ってないんですね。お金もなんかでこう幽霊になっちゃったって感じがしますね。まあことごとさようにですね、まあいろんなところがこう幽霊になっちゃって、ですから、まあこう幽霊同士がですね、景気がいいとか悪いとかですね、んなこと言いながらね、あの政策がどうのこうのって言ってんですが、まあそれはなんか全然その無意味な虚しい話なんじゃないんでしょうかね。やっぱり幽霊は幽霊同士の話しかわからないですね。やっぱりその幽霊の言葉と人間の言葉違うんでですね、幽霊やってる人ってなんか好きなんですよね。なんかその細かい統計の数字を見てですね、こっちが多少上がったとか下がったとかですね。私なんか前にも言ったことありますけど、昔経済各所で仕事してたことがあって、世界経済モデルとか経量経済分析やってたことがあって、あの時分から統計なんかですね、いい加減なもの多くてですね、特にサービス業のデータなんかわけわかんなくてですね、まともな分析なんかやったって虚しいだけだったんですね。当たりもしないし、あれから物事は良くなってるはずはないのに、未だにですね、幽霊のような統計をですね、上がった下がったって言いながらですね、でそれで論文書いたり議論したりですね、大学で教えたりね、わけのわかんないことをね、まだやってんですよね。もうね、本当にあれね、やってる方もみんな幽霊だと思いますよ。だから幽霊は幽霊で固まってて、幽霊語を喋りながらですね、こういいとか悪いとかなんかこう言ってんですね。ダメですね、あんなもん相手にしてたんだよね。マスコミなんかはもう完全に幽霊ですね。もう何が正しいんだか全然わからない。何せその最近はその金がないんで取材をしないらしいんですよ。取材費がもうなくなっちゃいましてですね。なんか聞いてきた話をまとめて新聞紙に書いてるだけで、取材をまともにしないらしいんですね。これでまたその金がないもんですから、まあ不動産屋で飯を食おうと固めた、思ったところ重くてね。まあ新聞は、とにかく無理しないで売っとけばいいと。生活は不動産業であると。まあそういうふうに腹決めちゃった新聞屋もですね、こうあるようでございまして。ですから、もうそんならやっぱり記事そのものが幽霊ですよね。なんか本当に地に足がついてないような、まあそんな感じじゃないかなと思うんですね。だからこう見てると、やっぱりこの15年間の整理の時代にですね、どうやって生きてたかの結果がね、全部出てると思うんですよ。まあ誰にとってもこのその前の15年間、80年から95年ぐらいの時代っていうのは、まあ、かなり躍動的だったと思うんですよね。いい意味でも悪い意味でも躍動的で、もうすぐ動いたと。しかし、それはもう行き詰まったと。バブルは崩壊したと。今までの昭和はもう終わったんだと。しかし、そこで、やっぱり発想と行動を切り替えた人たちはね、まあ、新しい、その時代の中で自分で地に足をつけて生きていくことができた。しかし、それを拒んだ人たちがいるんですよね。もう自分たちで生きていくっていうことができなくて、なんかその、宙に浮いた話、東京の一角に立てこもって、永田町、霞ヶ関、大手町に立てこもって、その現実を知らない人たち同士で、まあなんか話をしてると安心感ありますからね。まあそういう人たち同士で、そのまあ幽霊語の話をね、始めてった。そのうちその全然世の中と切れちゃいますから、周りが幽霊だけになってくんで、幽霊語の話もですね、結構楽しく弾んできちゃってですね、それを政治の現場に持ってったのが民主党ですよね。幽霊のせいじゃ何にもできませんもん。混乱だけ広がるばっかりで、大学の果てに一番上が幽霊ですから、結局その幽霊ってかもう死神ですよね。菅与謝の小沢の3人が死神ですから、もうとにかく彼らが頑張れば頑張るほどですね、党は消滅に向かうわけですね。一番上に立って頑張れば頑張るほどですね、消滅に向かうったら、まさにこれこそ死神の定義なんじゃないでしょうかね。要するに死神が取り付いちゃったわけですよ。幽霊もですね、死神の方の幽霊ですわね。まあしかしこれももう今年までなんじゃないのかな。今あっちこっちでね、こう新しい地域の動きとかありますし、それからこれ予算関連法案通らないから年の半ばで政府もいよいよ金がなくなるわけでしょう。だからもうこれいよいよ幽霊じゃですね、世の中が動かせなくなったという証拠で、幽霊だからこう逃げちゃいますよね。小泉竹中改革やった連中だってですね、もうなんか一瞬にして透明になって消えていなくなっちゃったでしょ。 あれは幽霊になっちゃったわけね。元が幽霊なんでしょうけど、幽霊でいなくなっちゃって。やっぱり地に足をついてる人しかこれは残らないんじゃないですかね。なんかそのアメリカでも日本でもね、最近新聞に変なこと書いてあって、その景気が良くなってきてるから金利上がってるんだと。なんかふざけたこと書いてあるわけですよね。その、お年寄りがね、なんか血圧上がったと。いやおばあちゃんね、元気がいいから血圧上がったねと。そういったような話でしょ？そんなことありえないわけですよね。それはアメリカはドル安で多少ですね、製造業の一部は盛り上がった分ありますよ。でも総じて全体として言えばですね、失業率が上がっててね、高止まりしていて、であれだってその長期失業者入れるか入れないかで全然数字が違うわけですから、さらにその不動産の価格の下落も広がってるし、言うことなんか一つもないじゃないですかね。いわゆるバブル崩壊の最中にあるわけですから。要するにそういう中で政府がどんどん札を吸ってですね、経済の救援走りましたから、国債を買う人がいなくなっちゃって、それでその金がですね流れなくなったわけですよ。言ってみれば年寄りが動脈硬化を起こしたわけですね。動脈硬化を起こしていくらその心臓ドクドクやっても血が流れなくなっちゃった。それで金利上がってきちゃったわけでしょ。だからおばあさん元気がいいねと、年寄りなのに元気がいいね、だから血圧下がってたなんて医者が言ったら、そりゃとんでもない誤診だよね。血の流れが悪くなってから血圧上がったんだと、これは大変だよと言わなきゃいけないわけでしょう。ですからどう考えてもですね、あの幽霊記事ですよね。日本だってそうですよ。日本のね、国債格下げになって大変だった話がありますがね、それでもまだ WA なんでしょうね。だってなんかこのまま行ったら6月か7月に金払えなくなるわけじゃないですか。あと半年で資金繰りが尽きちゃうところがなんでですね、AA なんだと思うんですけども。まあこれもやっぱり幽霊の世界なんだな。幽霊たちはそう思うんですね。まあなんとかなるだろうと思ってんじゃないですか。幽霊ですからこのね、あんまり因果関係関係ないんでですね、なんとかなるだろうと。なんともならなかったら幽霊だから、パッと消えていなくなっちゃうんじゃないのかね。なんかそんな感じじゃないかなと思うんですよ。やっぱり幽霊には未来はないと思うんですね。で、どんな時もそうですけども、世の中を変える時、それはその国だけじゃありませんね。企業でも、どこでも。それはその現実を直視したところから始まるんですね。現実を直視して、そこを見て、やっぱりそのどうするかを現実的に考える。それがやっぱり再建の第一歩なんですね。幽霊の議論をしてるとですね、それは全然始まらないわけですよね。私もよく思うんですけど、この増税の話一つとってもそうなんですよね。その、まあ、元気のいい人がですね、なんか、一時的に金が足んなくなったと、例えば財布を落としたとかですね、いうことであればですね、まあ、新しい、ね、まあ、新しいというかそのお金をちょっと借りてね、一時的に立て替えてもらってもですね、まあ、やがてまた金は返せると思うんですよ。だから金がないって言ったってですね、一瞬なんか元気がいいのに資金繰りがちょっとショートしたぐらいであればですね、金を借りて乗り切れますよね。今の日本政府のその金が足んないってのはそういう金の足りなさではないでしょ。要するにもう完全にですね、漏水が広くなっちゃって、地方が始まっちゃってですね、みんな寄りつかなくなってきちゃって、最近は飯も食わせてもらえなくなっちゃったと。すなわちに税金払ってもらえなくなっちゃったと。で、そうやって、その、まあ、漏水がひどいもんで、一家もみんな疲れ果てちゃったと。それでそのなんか結局赤字だけは残っちゃったと。ね。出る金は あまり変わらないんで、減らしてもあまり変わらないんで。で結局その食わしてもらえなくなった分だけ、その赤字が広がったと。これが今の日本政府の姿でしょう。要するにあれ、もう漏水になっちゃって、ボケも始まっちゃって、それで、言ってみれば幽霊になっちゃってんだね。もう半分ですね。半分死にかけてるわけでしょ。それは一目で見ればわかるじゃないですか。昔の日本政府のね、そのなんかバイタリティに比べたら今もう完全に幽霊じゃないですか。役人もですね、それから政治家もなんかあそこ来てですね、もうなんかわけのわかんないこと言ってんじゃないですか。あの国会中継なんかご覧になりますよ、あれ。朝から晩までですね、なんかもうなんかね、くだらないわけのわからないことばっかり言ってて、幽霊の仲間割れっていうんですかね、あれね、幽霊同士の仲間割れですよ。もっと大事なことあるでしょ。話をしなきゃならないことが、決めなきゃならないことが。要するにそういうことにね、話題がいかないっていうことはもうね、あれ死んじゃってんだよね。幽霊になっちゃってるわけですよ。だからもうこんなの一回壊して作り直すしかないですよ。 昔日本はですね、鎌倉幕府だってですね、そうなっちゃってぶっ壊れてですね、そのうちね、剣舞の中高から室町幕府ができたわけだし、江戸幕府だってですね、あれが潰れちまって、それから今度は明治政府ができたわけだし、昔はソビエトだって潰れちゃって、それが新しい政府になったわけだし、みんな同じようにですね、もう漏水しちゃってる、飯も食えなくなったものはですね、一旦潰してですね、作り直すわけですよ、政府なんてのものはね。企業もそうでしょ。それやんなきゃなんないといけないわけでしょ。だからそんなもんですね、増税なんかしちゃダメでしょ。早くですね、延命治療をやめてですね、お引き取りをいただかないと、幽霊には成仏してもらわないとと。決してこれ極端な話じゃないと思うんですよ。ほんなですね、幽霊なんかに飯食わしてたってですね、ガキっていう言葉があるようにですね、いくら食ったって満足しないんですから、ほいでなんか、ねえ、何も仕事しないんですから、食わしたからみんな宙にね、消えてしまうだけですよね。やっぱここは延命治療をやめてですね、早くですね、お引き取りをいただくというのが一番いいと思うんですね。で、とにかくなんか地方じゃないですか？なんか名古屋もそうだし、大阪もそうだし、それから新潟もなんか新しい州を作るみたいな話があるんですか？なんかあちこちから聞こえてきますよね。だからこう、東京は永田町、霞ヶ関、大手町とも完全にこう幽霊の街になっちゃいましたけども、地方はまだまだなんか元気いいんじゃないですか？幽霊の会社の中にも元気のいい人、地に足をついた人ってまだ多少は残ってますから、まあそういう人たち呼んでくるとですね、まあ地方でなんか新しいこともできるんじゃないかと思うんですよね。どうもなんか私はね、今年その政府の資金繰りが作るっていうのは、やっぱり幽霊ももう生きられなくなったというですね、いよいよなんか最後の証のようなもんで、まあそれがきっかけとなってですね、まああちこちがこう変わっていくんじゃないかと思うんですね。新しい政府を作り直し、新しい企業を作り直し、産業を作り直そうというですね、地に足のついた人たち、過去15年間の間の、まあ、大整理の時代にですね、発想と行動を切り替えてある程度実績を上げてきた人たちの時代にですね、私は急速に切り替わっていくと思うんですよね。やっぱりこう幽霊というのはですね、その驚々しくこうなりますけども、うわーずっと消えちゃうわけでしょ。そうなんですよ。だから今回のそのアラブの革命もそうですけどもね、中共の名古屋、その愛知のこの選挙もそうですが、その人々がですね、地に足つけた人々がわーっと怒るとですね、パッと消えるように逃げちゃうわけよね。幽霊なんて最後はですね、儚いもんなわけですよ。一瞬にして消えていなくなっちゃいますからね。ですからこんなもん何の頼りにもならないんでね。まあやっぱり今年はその皆さん特にそれぞれの地域でですね、これはなんか行動していくしかないんじゃないんでしょうか。それからその企業もそうですね、特に大きな会社、本社機能がもう幽霊になっちゃったとかありますよね。執行役員なんてみんな幽霊の集まりになっちゃって、なんか実態と乖離したことばっかりやってるとかですね、実態と乖離した指示ばっかりしてるとかいう、こう幽霊の幽霊会社ってのはですねあると思うんですよね。幽霊の館で取締役会はですね、幽霊しか集まらないとかですね。で、やっぱりそういうところは生きた人間が会社を作り直すしかないですね。やるべき仕事が残ってるところはですね、やっぱり生きてる人間がですね、その立て直し、作り直しをしなきゃいけませんから。で、それやんないかもそれなくなっちゃうだけですから、まあ幽霊だけになっちゃった会社はそれはもうしょうがないですけども、まあまだ生きてる人が残ってるところはですね、新しい仕事を作り直していかないとダメだと思うんですね。まあ前から言っていたように、もう世界大混乱でしょう。経済その恐慌、金融恐慌に、これで政治恐慌が始まっちゃったじゃないですか、革命だって。だから世界はそう簡単に進めはしないですよ。今までのようなですね、高度成長がね、このまま続くってことはないんで、世界はね、しばらくお休みに入りますから、日本もですね、もう量の生産とかね、値段の低減とかですね、人のマーケットに安さで入っていくようなバカなことはもう二度としないようにしてですね、独自の商品とか独自の開発をどんどんやっていけばいいんですよ。やっぱ幽霊だからね、ああやってね、その、しょうもない競争を一生懸命自分たちやろうとするんで、自分たちにしかできないものを作っていけばいいんですよね。やっぱそういうことを中心にですね、特にまあ戦略的低エネルギーでね、世の中作り直すような、まあ商品とか、いろんな仕事をどんどん作っていったらよろしいんじゃないんでしょうか。それはやっぱ生きた人間ならね、できることだと思うんですよね。まあそんなことで、どうも今年はですね、この様子を見てると、年内いっぱい、あるいは来年にかけてもですね、相当大きくやっぱり物事は動く。その特に日本の場合はもう幽霊になっちゃったものっていうのは早いですからね、それはふっといなくなる。しかし外国はまだ幽霊になってないところはたくさんありますからね。エジプトでもアメリカでもヨーロッパでも中国でもまだね、古いものまだ生きてますからね、幽霊になる暇もないわけですよ。 まだ生きてますから、それはちょっと激しい戦争とかなんか激しい戦いになるところもありますからね。まあそれは十二分にこれは注意していかないといけないなというふうに思うんですね。まあでも本当にその、天の味方したっていうのかな。なんか今のようなですね、時にね、まあ戦いをすることなくですね、まあ世の中変えることができるっていうことは、まあそれはありがたいことだと思わないといけませんね。まあ日本もね、そのあり方さの中でね、次をしっかり地に足つけて作っていかなきゃならない時が来たと、そんな感じがしますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、幽霊に未来はないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。